皆さんこんばんは。海外グルメマニアのグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き歴13年年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは一人前から食べられる本格スペインシェフが作るパエリアということでお伝えをしていきたいなというふうに思います。今日ご紹介するお店は東急東横線沿いにある学芸大学駅というところから、徒歩5分ぐらいのところに位置するですね、スペインバルエルロセヨというところになります。でですね、今日は特にですね、この中、このスペインバルでいろいろ楽しめる中でも、パエリアという、定番のものにちょっとフォーカスを当てたいんですね。というのも皆さんの中で、こういうなんかちょっと悩みというか、不安、なんだろうな、不安じゃないんだけど、そういうのを思ったことはある方いるのかなって思って、それっていうのは、パエリアって一人じゃ食べられないっていうこと、思ったことありませんか？よくメニューとかに、パエリアは、2人前から2人以上から注文を受けたまわりますみたいな風に書いてあることはありませんか？そうすると、たまたま1人で行った時とかね、例えばお仕事の合間とかランチ行った時とか、休日に今日はこの後予定はあるんだけど、その前にちょっとご飯食べたいなっていう時で1人で食べてる時とか、で、そういう時にですね、パエリアって食べられないじゃないですか。そういう悩みを持たれている方のために、一人からでも注文できるパエリアで、かつ美味しいものを今日はご紹介をしていきたいなというふうに思います。それでは早速行ってみましょう。パエリア。やはりね、こう2人前以上。っていうところがあるし、もちろんすごく大人数で集まって、4人前とか、もしくは6人前とかで大皿で食べるのもすごく美味しくていいと思うんですよ。それはそれで全然いいと思うんですけれども、一人でも食べたいよねっていう需要だってあると思いますし、私も結構そういうのをいつも感じて、残念ながら食べれないって経験をしてきたんですよね。で、その中でも、パエリアを1人前から食べられると。いうところを見つけたんですよ。で、今回のポイントというのは、その中でもちゃんと厳選をしたお店を紹介するっていうところなんですね。一人前から食べられるから、どんなお店でもいいんだよ、ではないんですよ。それじゃ意味がないんですね。本当に、ここは、これ、ここで食べてほしいっていうところが、今日のエルロセヨっていうところなんですよ。で、こちらでなんで食べてほしいかっていうと、ポイントはですね、シェフなんですよね。で、シェフの方は、なんとですね、ミシュラン三つ星で15年以上も腕を振るっていたスペイン人の方なんですよ。本場のスタッフさんなんですね。もう、その方が、このバルを運営してらっしゃるんですよ。その方が作るパエリアなんですよね。だからこそ、本場なんですよね、やはり。でですね、じゃあどういうメニューになっているかと言いますと、ランチセットというのがありまして、その中にですね、パエリアが含まれております。で、ランチセットっていうのは A から C までの3つあるんですね。で、A っていうのは、このパエリア、本日のパエリアっていうのと、あとサラダがつきます。で、これで1000円です。ね、すごくないですか ?1000 円です。で、B セットっていうのは、今のこの A セットにプラスアルファ、コロッケ、もしくはスペイン風オムレツがつきます。後ほどちょっと話をするんですが、私はここでスペイン風オムレツ、通称ですね、トルティージャを選びました。で、C セット、すいません、ちょっと忘れましたね。値段を忘れましたね。B セットは1480円です。で、C セットですね。C セットは今の B セットにプラス、エビのアヒージョとバゲットがつきます。これで1780円になります。すごいですよね。結構お得だと思いませんか？しかも、このランチメニューっていうのは休日もやっております。なので、別に休日でもこれ頼めるんですよね。そう思うと、すごくね、リーズナブルだなというふうに思います。で、 私はね、この中でも B セットを頼んだ理由っていうのが、やっぱりですね、スペインに行った時に絶対欠かせないのが、こう、スペイン風オムレツ、トルティーチャなんですよ。別にこれ珍しくもなんともないんですよね。どこにでもあると思うんですよ。スペイン行ったら。なんですけど、私が、これちょっと体験談として、スペインのあるですね、地方の都市に、バルセロナに宿泊をしていた時に、まあ、3時間ぐらい片道電車かけて行ったんですね。で、そこは結構闘牛が有名なところでして、その闘牛場のツアーみたいに参加したんですよ。で、闘牛場のツアー参加した後に、隣にですね、そういう、まあ、なんていうんだ、レストランみたいなのがあってですね、まあ、そこでですね、いろんなメニューを食べられるんです。もちろんその闘牛のお肉も食べられるんですけど、そこでですね、食べた、このトルティージャが、めっちゃくちゃ美味しかったんですよ。今まで、それまでも東京でトルティージャ食べたことあったんですけど、全然ね、そのふかふか度とか、その、つゆというかね、中から溢れ出してくるような感じとかね、もうほんと違ったんですよ。しかも、すんごい大きかったんで、ね、こんなでかいのみたいな、なんかなんだろうな、ミルクレープとかあるじゃないですか、ケーキで。あれをね、なんかね、もう、あれの1.5倍ぐらいサイズぐらいの出てきたんですよ。びっくりしますよね、これ？みたいな。それでもなんかね、ハーフとか書いてあって、意味わかんないし、みたいな。これでハーフみたいな。ちょっとね、海外のね、サイズにちょっと驚いた、記憶があるんですけども。まあ、そんなこともあってですね、結構トルティージャに私は強く強い思い出を持っておりまして、やっぱりね、オムレツって言っても、例えばなんだろうな。日本とかの、まあ、オムレツというか、まあ、オムライスとかもそうですけども、それとか、あとは、そうですね、フランスとかあっちの方でもあったりもしますけど、ふわふわしたやつですね。特にモンシャンミッシェルの、オムレツとか大好きな方いらっしゃると思いますが、それとはまたね、違った、美味しさがあるんですよね。なので、まあ、ちょっとね、後ほど紹介をしていきたいなというふうに思っております。で、パエリアですね。これね、すごいんですけど、特徴があって、これね、このパエリア、実はご飯が日本米を使ってるんですよ。だから、そのね、なんだろうな、このなんてパリパリ感っていうか、そういうのはちょっとないんですけれども、その代わりですね、すごく、こう、旨味が、ご飯のこう全体に均一に旨味が染み込んでるんですね。結構ね、僕もいろんなパエリアを、まあ、東京問わず、まあ、本場ではもちろんそう食べたんですけど、東京でいろんなところで食べることあって、で、美味しいなって感じるところと、うってちょっとね、感じるところで正直あるんですよ。で、それの違いって何かなって自分の中で振り返ったときに、その、旨味がね、ご飯と分離しちゃってるって時があるんですよ。例えば、その、上の方の中心部分だけは結構旨味があるんだけど、なんかこう中にした、つれに従って、ちょっとずつその味の、なんていうのかな、濃さというか、度合いっていうのがこう下がってくって、ちょっとなんかあれ？なんか最初に感じていたよりも薄いなみたいな、という時があったりして、そこら辺のね、なんかね、バランスがちょっと崩れてたりすることが自分の中で気になってたりしたんですよ。なんですけれども、こちらのお店はね、本当にそこが均一に全部広がっていて、この時はね、結構魚介が入ってたパエリア、本日のパエリアだったんですけど、すごくですね、魚介の旨味がこう染み込んでいてですね、非常にこう味わい深いというか、リッチな感じでしたね。で、まあ確かに日本米を使ってるから本場じゃないよとかね、そういうふうに言われる方もいると思いますし、別にその意見を全然否定する気はありません。ないんですけれども、そういう、なんだろうな、味、ご飯がその違うっていうのはまあそうなんですが、味の染み込み方とか、その具材のセレクションとか、そういうところは本当に一流ですし、それがこう一人前の多さで、そのサイズか、サイズで、しかもこの値段で食べられるっていうのはすごいことだと思うんですよね。しかもね、一人前って言ってもね、結構ね、お皿にね、まあまあ乗ってるんで、まあ女性の方とかだと全然お腹いっぱいになると思います。で、これにね、やはり合わせていただきたいのが、こう、スパニッシュオムレツと言われるトルティージャなんですね。で、スパニッシュオムレツは、オムレツなんで卵は主役でしょっていうふうに言われると思うんです。もちろん卵は見逃せないんですけれども、結構それと同じぐらい大事なのが、じゃがいもなんですよね。やっぱりスパニッシュオムレツの特徴って、 他のオムレツと違うところって、じゃがいもが入ってることで、このじゃがいものふかっとした、食感が、卵にもこう伝わってですね、乗ってくる感じなんですよね。ただ卵が、こうなんだろう、例えば、モンシャンミシェル風のオムレツとかだと、ふわふわふわふわってして軽いんではなくて、じゃがいものをこう、ホクホクした感じが、卵にもこう、移っているような感じで、全体がふかっとしているっていうところなんですよね。これがやっぱり美味しいのと、もう一つは、まあ、スペインの料理、いろんなところ、パエリアとかにもね、入れたりしますけれども、アイオリソースですね。これを入れることが、もう入れるじゃない。これをつけることが美味しい秘密なんですよね。だから最初はスパニッシュオムレツ単体そのままで食べて、そこからアイオリソースをつけて、とろみとコクをプラスするっていう食べ方がおすすめになっています。で、アイオリソースっていうのはどんなものかっていうと、まあ、ニンニクを入れたマヨネーズ。そんな風なちょっとイメージを持ってください。で、マヨネーズ、ちょっとなんか癖があって苦手だなって思われる方いらっしゃると思うんです。で、私も実はマヨネーズ嫌いなんですよね。本当にダメです。なんで、お好み焼きとかが食べられないんですよ、マヨネーズ乗ってると。なんで、大阪とか行ってて邪道だと言われると思いますが、お好み焼きにね、マヨネーズはすいません、抜いてくださいって言うんですけど、それくらいマヨネーズって苦手なんですね。結構ね、得意じゃないんですよ。なんか小さい頃から苦手でして。まあね、ちょっとまあ、これはちょっと僕の好みなんでどうでもいいんですが、まあそういうことは置いといて、そういう、またね、そのね、あのマヨネーズとはちょっと違うんですよね。で、特にね、このアイオリソースっていうのも、結構私のこう、経験談になるんですが、美味しいお店というか、レベルの高いスペイン料理を出すお店というのは、このソースに対しても一切妥協していない。こういう傾向があると思います。本当美味しいんですよ。これ自体がすごく美味しいんですね。で、それを経験したのが、京急蒲田かなの駅の近くにあるですね、ソンリサさんっていう、スペイン料理のお店があるんですけれども、こちら、ミシュランのね、ビブグルマンという安くて美味しいミシュランのガイドにも載ってたりするんですが、最新の。このお店でパエリア食べた時に、このアイオリソースがついてきてたんですよね。で、これにだいぶ、もうなんか持ってかれたというか、感動したレベルだったんですよ。ここまで差出るみたいな、っていうところがあるんで、このアイオリソースをぜひね、つけて、そしてこのアイオリソースがどういう感じなのか、そこを、自分なりに感じていただけるといいかなと思います。全然ね、くどくないんですよ。美味しいやつって。むしろ甘みがあるんですよ。その何とも言えない甘みを感じるところがやっぱすごいなって思って、それがこうスパニッシュオムレツ、トルティージャにこう一つアクセントを加えてくれるっていうところがあるので、ぜひね、合わせて食べていただけたらなというふうに思います。でですね、まあ、こういう感じで非常にですね、リーズナブルに、しかも一人前からパエリアを頼めるこのお店ですね、エルロセオさんなんですけども、ちょっとね、注意することがあるんで、まあ、お店のまあ、雰囲気とか、そういうところも合わせてですね、この後のチャプターで、さらにお店にフォーカスを当ててお話をしていきたいなと思います。エルロセオさんですね、学芸大学のスペインバルなんですけども、注意をすることは何かと言いますとですね、土日祝日のランチがですね、必ずしもオープンするわけではないということです。で、どういうことかって言いますと、まあ、これね、実際にスペイン人のシェフさんに聞いたんですが、やっぱりバルなんで、夜が結構中止なんですね。お酒を飲むというところで、夜の仕込みをしてるんですね。だから、やらない時がありますというところで、まあ、土日祝日に関しては、やってる時は予約がある時とか、まあ、本当に夜の仕込みに対してね、余裕がある時にやっているということでね、ぜひですね、行く前にしっかり確認をしていく。もしくはですね、何人かで行こうかなって思っている方とか、そういう方がいればですね、ぜひ予約をしていっていただければなというふうに思います。まあ、一人前からと言っているので、基本的に今回のちょっとこれは一人で行ってみたいなっていう人対象なんですけれども、まあ、ぜひですね、そこら辺は確認してから行っていただけたらなというふうに思います。夜になるとですね、ちょっと注意なのは、夜になるとですね、パエリアは一人前からは食べられません。 なので、ランチしか食べられないんですね。ということで、ぜひランチに行っていただけたらなというふうに思います。で、土日祝日のランチに関しては、そのパエリアのこうランチメニューはあるんですけれども、アラカルトで頼むこともできます。で、アラカルトのメニューも結構、なんて言うんだろうな、魅力的なメニュー、本場のスペインのバルを彷彿とさせるようなメニューが並んでいるし、このお店自体の雰囲気はすごいんですよ。っていうのも、カウンターでこうなってて、そのカウンターの目の前には、こう、ショーケースみたいなのが置いてあって、中にこう、タパスのための食材とかが並んでて、上にはこう、出来上がったタパスがちょっとこう、並んでたり、上からはこう、スペインのいろんな、装飾だったり、グラスとかがこうなっていてですね、まさにこう、スペインのバルに来たなっていう雰囲気が広がってるんですよ。これがすごくいい。もう、本当に現地感満載。で、スクリーンがあって、そこにね、サッカーがやってたりするんですね。あ、スクリーンっていうか、テレビみたいな、大型テレビが上にかかってて。で、それもやっぱさ、スペインといえばサッカーじゃないですか。まあ、そういうところもあってですね、本当に雰囲気がね、やっぱり、こう、スペイン人のシェフの方が経営されてるっていうところで、本当にその現地に、こう、自分がね、住んでたところだから、もしくは出身だから、それを、しっかりとこう表現をしているっていうところがね、魅力的ですよね。で、夜になるとさらにね、こうメニューが増えて、さらにまあお酒とか、まあ昼でも飲めるんですけど、夜になるとね、もうそういう風になってくるし、やっぱりなんかね、スペインの国旗の色とか、その模様とか、装飾とかって結構こう暗闇になってきて、黒とのコントラストがすごく素敵だったりするんですよね。で、雰囲気も出てくるので、まあ、昼の時に行ってみて、いいなっていうふうに思ったら、ぜひ夜とかに友達とかを誘って、みんなでね、行って、その時は、その、シェアできるようなパエリアのサイズで頼んでみたりとか、いろんなタパスを頼んで、皆さんでシェアしながらお酒と共に楽しむなんていうことをしていただけたらなというふうに思っております。まあ、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、一人からでも楽しめる本格的なパエリアということで、学芸大学にあるスペインバル、エル・ロセオさんをご紹介いたしました。ぜひですね、この休日とかにもね、ちょっと電話をして、まずね、確認をして、もし営業されてたら行ってみていただけたらなというふうに思います。そんな感じでですね、今日はこの辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。またあとね、2日間休みがあって、明日はですね、唯一3連休で、この東京は晴れるということらしいので、ぜひね、明日という貴重な時間を活用して、いろんなところに出かけていただくもよしですし、せっかくであればですね、その合間に海外の世界の料理を食べていただけたらなというふうに思っております。それでは皆さん、引き続き3連休をお楽しみください。さようなら。